私の言葉に立ち、さらに信仰の踏み出しを成していきなさい。その時表される栄光があり、また計画の全うがあると主は仰されます。
この主の働きというのは教会を土台として力強く進んでいくと主が言われます。さらにこれからオンラインの会員の方々が増える中で、この21世紀違った形態を取る教会となりますが、しかし教会が土台というのは変わらないと主は言われます。
さらに教会の組織が大きな変化をもたらしてくるとおっしゃございます。多くの者たちがその中で私の技を担い始めるとおっしゃございます。
これからのこの教会のこの動きというのは、オンラインの会員の方々を含んだ形態となっていきますが、実質的に教会を通う数よりも圧倒的にオンラインの数の方が多くなると主が言われます。特にオンラインの会員の方々を含んだ教会の組織のために祈ってきなさいと主が言われます。
さらに全日本において、また全世界において教育会員が増えてくることを覚えなさい。その中でなすべき働きも大きく変化してくるとおっしゃいます。
この御心の形でこの21世紀のツールを最大限に用いて、オンラインの会員の方々を含んだこの教会形成を進めていくとおっしゃられます。
それでは再び算数時を持っていきたいと思います。
2つのセミナーをありがとうございます。これから御言葉を通して学びます。どうぞ豊かに導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。こんばんは。聖書を開いていただきたいと思います。マタイの福音書の14章お読みいたします。いいかな、こっち持ってきてくれる？消えちゃった。じゃあこっちでお祈りして。28節から、するとペトロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのか。そして二人が船に乗り込むと風は止んだ。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。それで最初にですね、まあ、ありえない話を二つして、それから行きたいと思うんですが、神様は私たちを愛してくださってるんですけれどもですね、まあ、私たちを立て上げるとか整えるとかね、霊的な祝福を及ぼすとか、そういうような形でですね、ちょっとね、固めに私ね、考えていたことがあったんですね。でもですね、クリスチャン生活が長くなるにつれてね、神様ってのは分かってきたんですね。で、皆さんをね、神様愛しておられ、私を愛しておられるんですね。そうするとね、どういうことが起こってきたのかっていうとですね、私が喜ぶことをね、神様を知ってて、いろんな形でね、本当に喜ぶことをどんどんやってくださったんですね。 で、その中で一つ覚えたのは何かって言いますとですね、私、中学校の時からね、マチュピチュに行きたかった。そしてね、リオデジャネイロのね、でっかい十字架がイエス様がいるところに行きたかったんです。それからチベットのね、ポタラ宮っていう偶像の宮みたいなところに行きたかったんですね。で、特にね、マチュピチュ、これはね、行きたいと思ってね、本当に思ったんですね。で、クリスチャンになったでしょ。もうそれ、委ねたんですね。そしてね、もう、もう神様に委ねてね、それで神様一本で行こうと、こういう形に行ったんですね。そしたらですね、主は愛の方なんですね。私ね、マチュピチュに行ったんです。まさにその場に立ちました。からチベットの、ね、ポタラ宮に行ったんです。まさにその場所に立ったんですね。そして私はですね、リオデジャネイロの丘の上に立ったんですよね。で、その中で、ね、分かってきたことがあるんですね。それは私たちを整え、十字架を追うことを許してくださり、で、霊的な祝福を与えてくださるとともにね、神様は皆さんを愛しており、私を愛してるからね、実際的な恵みを与えてくださるんですよね。で、またね、信じられないようなことも起こってきたんですね。それはどういうことが起こってきたのかというとね、私ね、懐かしいことが大好きなんです。タイムマシンでもあったらね、もうすぐ乗ってね、自分の子供時代に行きたいぐらいなね、そういう思いなんですね。すごい懐かしいのがね、大好きの大好きなんですね。そしたらね、神様それを知ってて、とんでもない恵みを与えてくださいました。もう考えられないような恵みですよね。でね、私はね、よく新幹線に乗って、まあ、1ヶ月1、2回乗って地方に行くんですよね。そしてね、その新幹線の線路って昔ね、品格線っていう貨物列車の線路だったんですね。そしてね、私ね、そのね、新幹線の貨物列車の線路のそばに住んでた。そしてね、そこの野菜を洗う野菜洗い場に行ってですね、しょっちゅうね、ザリガニつく、あの、つ、あの、と、あの、捕まえてたんですね。それがね、新幹線の線路のね、横にあるんです。だからね、1ヶ月ね、見ます。ああ、あそこで子供の頃いたんだってね。そしてね、私ね、品格線のところにいましたからね、あの時登れたんですね、線路のところまで。そしてね、線路のところ行ってね、耳を線路につけてね、向こうからね、列車が来るのを聞いてたんです。それで遊んでました。それとともにですね、そこはね、小学校からね、5、600メートルだ。だから私ね、しょっちゅう自分の子供時代のところに行くんですね。それでね、ちょっと行くとね、その線路のね、横にね、高校があるんです。だいたい200メートルぐらいのところ、私ね、その高校にいたんです。そしてね、その高校の屋上から岡村さんと一緒にご飯を食べながら、新幹線が通るのを見ながらですね、絶対あれに乗ってやるぞと思ったんですね。そしたら今はね、逆に毎回毎回ね、自分の高校を見るんですね。自分の古い高校の古い校舎が壊されてね、新しく建て上げられたことを全て見ました。でね、私がね、そういうことを好きっての知ってるんですね。そしたらね、石出の石がね、五反田に事務所を構えてね、御子柴新場ちょっと引っ越しましたけども、最初は五反田に事務所を構えたんですね。それでね、びっくりしちゃった。どうしてびっくりしたのかっていうとですね、その事務所から数百メートルのところはですね、私が3歳ぐらいに行ったところなんです。そしたらね、もっとびっくりしたことがあったんですね。それは今カリスマ聖会は新宿でやってますけども、 ちょっと決まらない時があったんですね。で、五反田に行ったり、品川に行ったり、ポコポコ行ったことがあったんですね。ある時、そのカリスマ政界に出てね、びっくりしちゃったんですね。なぜびっくりしたのかというとですね、そのカリスマ政界の敷地の中にね、まあこういう、これはホテルですけどね、街道みたいのがあるんですね。そこ借りたんですが、そこはね、昔私が住んでいた家のね、跡なんです。だから私、感激して言っちゃったんです。実はここに住んでましたって、それを覚えてる人います？あ、何人かいらっしゃいますね。いや、私が住んでたところの上なんですね。で、神様はね、私たちを愛してるから、私たちはね、喜ぶことをしてくださいます。で、ある方々はね、そのことをあまり意識してないんですが、クリスチャン生活の中でね、そういう体験をしますからね、期待しつつ見ていていただきたいと、こういうふうに思います。で、2番目はですね、聖書にこうあるんですね。神を愛する者のために、神はすべてのことを働かせて益としてくださる。私たちに悪いことも困難も問題も起こってきますが、私たちが神を愛し従ってんなら、これがね、益として働いてくる。こういうふうに主が言っておられるんですね。そしてですね、歩みの中でそれをね、私はね、体験し始めたのですね。で、私はね、幼稚園の頃からね、歌が大好きだったんです。だからね、友達と帰らないとき、一人で帰るときはね、いつも、ね、でっかい声でね、歌歌って帰っていったんですね。たまーにね、我々の時代にそういう子がいたんです。その中の一人だったですが、私最も歌うぐらい歌ってたんですね。でね、高校生、大学生ぐらいは、うちでね、2、3時間歌ってたんですね。うちの父がね、うるさいとかなんか言ってですね、言うほど歌ってたんです。でね、歌手になるつもりは全然ありません。で、自分でね、歌ってね、で喜んでた。で、何の役にも立たないことです。そしたらね、それがね、大きなプラスになったんですね。で、それは何かというとですね、私、クリスチャンになってからね、いろんな人に言われるようになったんですね。例えば NHK のアナウンサーの人から、鍛え抜かれた声帯ですねとか、それからですね、演劇関係の人が言うんですね、声が違うって。杉下さんも言ってくださいましたね、発声が違うって。私ね、訓練されちゃってあんまり歌いすぎてて、そしてね、私説教者になったでしょ。そしてね、最も説教の数を多くするような説教者になったんです。声が枯れない、出る。で、海外に行くときはですね、大きな声出さないといけない。大きな声出して、私ね、平気なんです。通訳の人がね、喉から血を出したりします。その時にですね、私の声っていうのは大きな武器になるんです。で、私が主に従って、そしてですね、牧師になったことによってね、生きる。で、皆さんは主を愛して従うのならばね、益になるのですね。それで私はね、非常に病弱だったんですね。18まで生きられないんじゃないかと、こう思ってました。そうですね。でもね、それが益だったんですね。それはなぜ益になったのかというとですね、一つは、死ぬとかね、あの世っていうのはですね、現実の問題だったんです。だから私はね、真剣に考えてました。そしてね、それがね、神様に出会う大きなポイントとなったのです。だから私はね、有利だったと思います。そういう状況にあるのでね、主を信じるのはですね、より楽だってやった。それとともにですね、癒されたんですね。その時にね、一つ分かってきたことがあります。何が分かってきたかっていうとね、神が生きて働いており、癒しをなしてくださったってことが分かった。で、私は妻と結婚した時に、妻は治らない鬱でした。 それは癒されました。それで私の2番目の息子は生まれつきの脳障害で生まれました。癒されました。その私の病気と大きな関係があります。それで私はですね、いろいろ癒しの働きをするようになっています。でそれはですね、私の体が弱かったこととね、大きな関係があったのですね。でまさに、全てのことが益として働いてきたということですね、感じるのですね。それでですね、私は文学をやりたいと思ってたんですね。でもう中学生ぐらいの時から短歌を書いてました。で短歌を書いてたんだけど、途中で挫折したんですね。どうして挫折したのかっていうと、こう思ったからですね、短歌じゃ食っていけない。でそれで詩に入ったんですね。そしてね、やっていてね、しばらく経ってね、挫折した。どうして挫折したのかって、詩じゃ食っていけないと、まあ、全部食っていけない。それでね、小説に移ったんですね。それで大学時代ね、図書館にかもって小説書いてました。そしてね、何だか思ったんですね、もしこの小説が当たらなければ私は何の役にも立たないことをやってるのかもしれないと、人生の無駄をやってるのかもしれないと、こう思ったんですね。しかしその後ね、イエス様と出会ってイエス様を信じたんですね。でその時、そういう文学的なことは全部主に委ねようということだったから委ねたんです。で神様はこう言ってるんですね、神を愛するならば全てのことが益として働いてくると。そしたらね、大きく益となって働いてきたのですね。それは何かというとですね、で短歌とか韻文とか小説やってるでしょ、聖書をね理解するときに明らかに私はね背景があるんです。これは強いんですね、解釈する上でですね。それとともにね、説教っていうのはね、短編小説みたいなものであってですね、で説教学を聞いた時にですね、私は思いました。あれって、こっち勉強してますからですね、ああ有利になってる。でその後ですね、私が教理の本を書く上で大きなプラスになっただけではなくて、本を書きましたからですね。そして今、チェコとかポーランドとかドイツとか、ウクライナとかでこの発行されていますし、また発行されようとしていますね。こうその大きな力となったんです。で神を愛する者のために、我々が神を愛する者を皆さんが信じるときに、従うときに、全てのことが益となるというのは、ね、まさに本当でしたね。ですからですね、神を愛しておられる皆さんが神に従い、そしてね、神様の素晴らしい技を見られることをね、お勧めします。それで、先ほどいっちゃんが出てね、表彰を受けましたけれども、その白馬の大会の映像がありますんでね、それを共に見たいと、こういうふうに思います。
精神疾患の中でも罹患率が高く、本人の意思や性格に関わらず誰もがなりうる病、それがアルコール依存症。宮崎県都の城市出身、彼の名は高橋俊夫。中学の頃から飲酒を始めた彼は、20歳になる頃にはすでにアルコール依存症であったという。普段はおとなしく、仕事も優秀であった彼。ところが、ひとたびアルコールを摂取すると、全く人格が変わってしまう。毎晩のように酒を飲んでは怒鳴り狂い、家族に激しく当たった。血を流していても容赦はなく、朝まで続くことも多々あった。アルコールに溺れる年を、それに加え生活費もろくに入れず、パチンコにお金を費やしていた彼に、妻はもう限界だった。 娘の秀子、息子の正俊も父を憎み家を出て行き、いつしか彼の周りには誰もいなくなっていた。家庭を持ち、今では平穏な日常を送っていた娘秀子のもとに一本の電話がかかってきた。アルコール依存症の父が倒れたという病院からの知らせだった。ろくに食事もせず酒浸りの生活をしていたために体を壊してしまったのだ。容体は深刻だった。
助かるかは五分五分です。会わせておきたい人がいるなら早めに会わせてください。
罰当たったんよ、いい君よ。
仕事忙しいから関わりたくねえよ。
彼によって植え付けられた心の傷と憎しみは深く、彼の死を目の前にしても母も弟も会いに来ようとはしなかった。秀子自身もいつか殺してやると思ったことがあるほど父を憎んでいた。しかし彼女は16歳で精神の病を患い、自分で自分をコントロールすることのできない苦しみを経験した。辛い日々だった。このまま不幸のまま死んでしまうのかと思うと涙が止まらなかった。そして
父さん、
苦渋の決断の
末、生きとろう。
信じられない生命力で峠を越えた父との生活が始まった。退院後、病院で勧められた抗腫薬はすぐに服用しなくなっていた。なぜなら抗腫薬とはアルコールが肝臓で分解される過程で起きる不快な悪酔い状態をあえて引き起こさせるもの、飲み続けるのには無理があった。再び酒浸りの日々が始まった。娘の秀子は過去にイエス・キリストに出会い精神の病が癒され変えられたことから、父もキリストに出会えば変わるかもしれない、そう思い父に福音を伝えようとするが、簡単にはいかなかった。教会への拒否反応と反発心からたびたび怒り狂ったように殴りかかってくるのだ。状況は変わらぬまま時は過ぎていった。父が神様を信じることもアルコール依存症からの解放も不可能なのか、そんな思いが頭をよぎる中で聖書のある一文が目に留まった。この言葉に希望を持ち、彼女は日々祈り続けていった。病の癒しのため、父の救いのために。父が食事もせず起きてこなくなったのだ。さすがに病院に行った方がいいかもしれない、そう思い始めた頃、3日ぶりに父が起きてきた。真夜中の深夜2時前、ちょうど父のことを祈っていた時だった。
父さん大丈夫？
飲みすぎたのか。
教会のこととなると普段は暴れ出す父が今、祈っていた自分の隣にやってきて黙って座っている。その日の父は今までとは何か違う不思議な光景だった。翌朝、教会の牧師へ話を持ち出した。
時が来たのでは、救われるんじゃないですか。
確かに時が来たと感じていた二人はすぐさま父の部屋へ向かった。
お父さん、イエス様信じてみらんね。
福音を固くなに拒み続け、福音を受け入れるのは不可能としか思えなかった父。ところが奇跡が起きた。父は大きくうなずいた。この時の父は今まで見たことがないほど素直に、まっすぐとイエス様を自分の救い主として告白し、信じ救われた。その後も父の変化は続いた。いつも酒瓶であふれているはずの父の部屋には一本の瓶も見当たらなかった。
お父さん、お酒の瓶は？
あれから酒もタバコもいらんごになったばい。
アルコール依存症は回復はあっても完治はないとされる病。飲酒のコントロールを失う病気のため、一旦は断酒できても、ほんの少しアルコールを口にすればたちまち以前の状態に戻ってしまう。回復への道のりはかなり厳しく、まして自力でお酒を断つのは並大抵のことではないのだ。父に起こったことはどう考えてもありえない。まさに奇跡だった。教会へも自ら足を運ぶようになり、拒み続けていた日々がまるで嘘かのように、毎週礼拝に参加するようになった。
教会イコール敵みたいな感じがあって、教会に行こうとするときに殴られそうになったりとか何度もあったんですけども、俺も教会行くぞっていう自分から言ってきて、家族の誰よりも一番に準備をして、まだかまだかあと玄関のところからみんなを呼んでる教会に早く行こうと促すんですね。楽しみにしてたんだなってことを今なって思います。私自身ができないこと、人が人を変えることができないっていうところを、神様がお父さんの根本的な部分を良い方向に変えてくださったなってことを本当に心から感謝してます。
私にとってすごく記憶に残ってるのが、教会の大きなキャンプがあったんです。じいちゃんが立ち上がって手を挙げて神様を賛美している姿を私初めて見た。それを見た時には、あのじいちゃんがこんなに変わるんだって、神様本当に生きているって、奇跡が起こったんだって思いました。
新たに病を患い再び入院することになった父、そこへある人物が現れた。絶縁状態だった息子正俊との10年ぶりの再会だった。ぎこちない様子で会話する2人、その時だった。なんと驚くことに、父が息子の正俊にこれまでのことを謝り出したのだ。
お父さん、昔のことだから言わないで。
驚きの光景だった。
人に謝るってことをする人じゃなかったんですね。心の底から謝ってるって感じで、神様は一体父のどこまで変えてるんだろう、あんなに心の底まで変えてくれてたんだ、今までの人生を自分が悪かったことを本当に悪かったってことを言えるような人に変えてくれてるっていうのが驚きでした。
ある日、いつも黙って出かける父が、なぜかその日は、
ひでこ、行ってくるぞ、
一声かけて出かけていった。
いらっしゃい。
これが父と交わした最後の会話となった。
その日の夜、教会で毎日一章ずつ読んでいる聖書の箇所を開いた時に、こんな言葉が飛び込んできました。彼は自分の国へ帰っていった。この言葉を見た時に、まさに今お父さんは天国に帰っていって神様と共にいるんだということを確信することができました。
数年後、一通のメールが届いた。この地上にいる間は誰一人として福音を述べ伝えることができなかった父。ところが天に帰った後で、父のアルコール依存症の証が用いられ、ある場所でリバイバルが起こったのだ。その場所がなんと
宮崎の地。お父さんがですね、この生まれかっちゃった宮崎です。
父の生まれ故郷である宮崎だった。
一番実感したのは、天と地はつながっているということなんです。これは本当に神様のなさる技だなってことをなされたんですね。
イエス・キリストを信じ、絶対に治ることはないと言われていた精神の病は癒され、 回復はあっても完治はないとされるアルコール依存症も癒された。イエス・キリストに希望を置き祈り続けていくときに、人の思いをはるかに超えた神の奇跡は始まっていく。
やっぱり主の力が働いているので、どんどんどんどん皆さんのね、映像の働きが進んでくるということを感じますし、さらに映像の働きっていうのは、要するにいろんな形で神様のことを伝えるっていうことをね、映画を中心に神様が導いていることなのでですね、また具体的なそういうような歩みはこれからいろいろ出てくるであろうと、こういうふうに思います。まず最初にハリウッドでアニメで出す。これが一つ中心的なことになりますのでですね、どうぞ期待しつつ見といていただきたいというふうに思います。それとともにですね、夏の白馬キャンプの日程が決まりました。どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それでオンラインキャンプが開かれたことによってですね、オンラインを利用できるようになったんですね。これは大きなことで、白馬っていうのは大体800名から1000名が上限ですよね。いつも5、600名っていうところなんですが、上限になっちゃったら入れないんですね。ところがオンラインキャンプとつながってますとね、それが1000人にも2000人にもね、5000人にも1万人にも10万人にもなると。ですからね、大きく発展していけるんですね。ですからこれからどういう神様が技をなされるかね、期待しつつ見ていきたいと、こういうふうに思いますし、10万人はね、超えるなと思ってます。で、特別な技がね、これから起こっていくので、それを期待しつつね、見ていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、マーリンさんの本を読んでたんですが、30年ぐらい読んでいて全然気づかなかったことがあったんですね。で、それをね、見てね、勝手にね、関連づけちゃったんですが、何かっていうとですね、マインさんがオーラルロボッツっていう癒しのすごい伝道者が来てですね、集会をやった時にそこのスタッフとなってね、協力したんですが、目の前でね、人々が癒されるのを見て大感激したっていうことを書いてたんですね。そしてね、どこに気がつかなかったのかっていうとですね、そこの場所に気がつかなかったんですね。場所がね、ハイアットリージェンシなんですよね。皆さん何とも思ってないと思いますがね、無言ですからね、これね、ハイアットリージェンシっていうんです。で、私はね、大きな癒しがこれから起こってくるっていうのは分かってますけどもですね、一つの印として勝手に受け取りました。で、どうぞ皆さんね、いろんな形の癒しが起こってきておりね、だって脳障害だって癒されて、がんだって癒されてるんですね。まさにそういう癒しをね、こう見ております。で、その時にですね、どうぞ重い病気の人をね、いろいろね、連れてきていただきたいと、こういうふうに思うんですね。例えば私から、我々から見てですね、風邪の癒しっていうのはちっちゃな癒しですよね。で、末期がんの癒しっていうのは大きな癒しですよね。で、その差を感じるわけですよね。しかしね、神から見るとね、風邪の癒しなんてごくちっちゃな癒し、それからね、末期がんなんてね、ごくちっちゃな癒し、関係ない、神様から見ればね。そしてですね、神様はね、その御業をなされますので、どうぞ皆さんね、重い病気の一つでできてください。もう簡単に治らないとか、不治の病とか、皆さんはね、この中でね、その病が癒され、神の栄光を表せるのを見ていきます。神の手が始まります。だってもう見てるでしょ。不可能だと思われたことが次々と癒されているのですね。ただそれが頻繁に起こってないだけの話ですね。で、神様はね、それを頻繁に起こし始められますのでね。どうぞそのことを覚えておいてください。それとともにですね、日本の重鎮の岸先生からね、サックスの CD を送ってくださったんですね。 ありがたいことだったんですね。それで連絡しましたらですね、岸先生が言ったんですね。なんかサックスを送ろうとしてね、キリスト教年間を調べたっていうんですね。そしたらね、2つの教会が特に顕著に動いてるので目に留まったって言ったんですね。一つはね、大川杉道先生のところ、ここがね目に留まったと。でもう一つはね、 TLEA、 ここが目に留まったと。まあ、大川先生も我々と並べられたんじゃね頭きちゃうかもしれませんけど、まあ、あそこは一の教会ですからね。そういうふうにね、めったに褒められない褒め言葉を伺ってですね、非常に嬉しい感じがいたしました。どうぞね、信仰の歩みをね、成し遂げていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それで、私の病気のことなんですけど、私はですね、不治の病という、何病だっけ、パーキンソン病と、すぐ忘れちゃうんですね。それから前立腺肥大と、それから腰部脊柱管狭窄症の手術の後遺症と、こっち手術してないんですね。こっちの首と肩の状況とですね、片尿症と白内障と、そしてですね、アトピー性皮膚炎とその他の病気があるんですね。そういう病気ですね。で、要介護3なんです。要介護3っていうのはどういう状況かっていうとですね、もうね、一日家にいる状況です。で、そういう状況ですね。で、一応一番最悪の時はね、家の中で倒れちゃって誰もいなかったから3時間ばかりね、倒れたままだったんですね。それで、間仕切なくにね、救出されました。まあ、そういうような状況だったんですね。でもね、ある時、主に癒されたって言われたんですね。それでその癒しを受け取っております。どういうふうに受け取ったのかというと、イザヤ書に書いてありますね、彼の打ち傷によって癒されたと書いてありますね。それを信仰によって受け取ったんですね。ですから癒されたということを私は知っております。しかしね、症状はそのままなんです。で、症状はね、神の御心の時に消えていくと、こういうふうにね、考えております。そしたらですね、今の段階でいろいろな症状が消えていってるんですね。まあ、一つはね、要するに要介護3どころじゃなくなったんです。見ればわかるでしょ、全然元気になってるんですね。それとともに、3時間倒れっぱなしだった時と状況が違うのですね。それは何かというと、体が動くのですよね。それとともにですね、首と肩は、これはね、手術のことを話し合ってたんですが、お医者さんと何もやっておりません。でね、このまま首が下がったままなんですね。それで皆さんのおへそから下しか見えません。まあ、これは祈ったんですね。首が上がるように。そして、ね、ちゃんと皆さんの顔が見えるように。そしてですね、祝祷がちゃんと天に向かってやれるように。そしたらね、何もやってないのに首が上がるようになって、手が上がるようになったんですね。だから足のところがね、こうやってね、こう変な形になっちゃってね、先生は言ってました、これは流すのは難しいぞって。これ何もやってないのに平らになってきちゃった。で、足首が動かないのが、何もやってないのに癒されてきちゃった、動くようになってきたんですね。それとともにですね、白内障がね、治ってきちゃった、治った状況になったんですね。今ちょっと主を崇めてるのは、私は癒されたってことを知ってますし、全部癒されたってことを知ってますが、症状的には全く何もないのですよね。治ってるわけではないのですね。ところがね、具体的に現れてきたのです。おそらく3分の1か2分の1ぐらいはすでにね、癒されてきたという。 これは全部野菜だっていうことを私は知ってますからね。で、その具体的な実を見ると思いますけども、あの主の技はね、確かに進んでるっていうことね、どうぞ覚えておいてください。そしてですね、神様は癒しの大きな技をなそうとしてますので、どうぞ皆さん祈っておいてください。そしてね、軽い方も祈ることはいいことですけどもね、神様の栄光が表されますが、で重い方、どうにもならない方で、どうしてそういうのかというとね、奇跡が現れてくるからです。栄光が現れてくるからですね、生ける神の働きがその中で現れてくるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。で、聖書の中に2つのことがね、大きく取り扱われてるんですね。一つは何かっていうとですね、律法と行い、これが一つですね。もう一つは何かっていうとね、恵みと信仰です。この2つが主題です。律法と行いというのはどういうことかというとね、罪を犯さないことによって祝福を受け、罪を犯すことによって裁きを受けるという考え方です。これですね。じゃあ恵みと信仰というのは 何かというと、私たちは罪人なんだけど、神様の一方的な技によって全部許され、それを信じることによって完全に罪から許され、キードせられると。こういうことです。そしてですね、今は恵みと信仰の時代なんですね。で、私も含めて皆さん一人一人はですね、罪人です。で、地獄行きしかない罪人ですね。それ以外の方法はないのです。ところがね、イエス様は十字架にかかってくださって、罪の身代わりになったと。ことによってどうなったのかというとですね、私たちの罪は許されたんです。で、皆さんの罪は許されてます。私の罪は許されてるんですね。それだけではない、義とせられたって書いてあるんですね。で、義とせられたっていうのは正しいとされた、だから私はとてもとても正しいとされるようなものではないんだけど、私正しいんです。一回も罪を犯したことのない正しさを持ってるんです。で、皆さんは一回も罪を犯したことのない正しさを与えられてるんですね。恵みによって。しかしね、恵みには一つの対応が必要なんですね。それは何か、信じる。ああ、イエス様によって罪が許され、正しいとされたんだって信じる。これがポイントなんですね。そしてね、信じるときにはっきりと覚えておかなければなりません。その正しい神様の祝福が私たちに来るって信じるのです。で、ある方はね、律法と、そしてですね、行いの中にいます。だから私がこういう罪を犯したんだから、まあ、罪の許しぐらいがあったとしても祝福を受けられないんだろうなとかなんか考える人が多いんですね。実はそれは間違いです。律法と行いではなく、恵みと信仰だからです。それで私たちはですね、信じることによって、もちろん私たちはね、神様に似たものになることを求めなければなりませんよ。しかしね、その上で我々は底知れない罪人なのです。しかし、恵みを与えてくださり、恵みを信じることによってですね、祝福を受けた。で、あるクリスチャンたちはね、ご自分の行動とかね、弱さとかね、失敗を考えてですね、神様のそばに近づきません。そうするとね、どういうことになるかと、多くの恵みを失うということになります。皆さん分かってんです、神様。しかし全てをやってくださったんです。そしてその時に必要なのは信じるという信仰。私たちは何もしないのに、私たちは許されて正しいとされたときに、信じるときにそれが実現してくるということをね、どうぞ覚えておいてください。で、この信じるということが大きなポイントとしてあるということをね、覚えておいてください。その上で今の箇所を見ていきたいと。ペテロの箇所ですね。 で、この時イエス様が水上歩行をしているのを見てペトロが言ったんですね。水の上を歩いてこちらに来いと言ってくださいって、そういうことを言ったんですね。で、その時にですね、イエス様は来いって言ったんですね。ペトロは神の言葉を求めたっていうことはね、これは正しい選択でした。神の言葉を受け取り、神の言葉に従うことが信仰だからです。そしたらね、波の上を、あ、水の上を歩いたんですですね。奇跡があそこに起こりました。しかしね、その時このことが起こります。何が起こったのかというとですね、波を見て怖くなった、ね、沈んじゃった。そしてね、助けてってこう言ったんですね。で、その時にですね、主が言われるんですね。何を言われるのかっていうと、信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのか、こういうんですね。信仰が薄いなって受け疑ったんですね。で、この時にですね、私ね、ちょっとここをね、思い違いしてたんです。どういう思い違いなのかっていうとですね、ペテロの信仰は薄いんだと、こういう思い違いをしてたんです。似たようなところで弟子たちが嵐の時にね、イエス様助けてくださいって言うと、ね、信仰の薄い者たちだって言われてるんですね。だから弟子たちの信仰は薄い、薄さ1とかね、薄さ2とかね、薄さ3とかね、まあ、そういうレベル、薄いんだとこう思ったんです。で、皆さんの信仰もレベルがあって、1とか2とか3の薄さとかね、こういうふうに感じたんですね。これは違うってことが分かった。私読み違えてたんだ。で、この時にですね、どうして違うのかっていうとですね、一つ明確に出てくるところがあるんですね。ペテロは水の上を歩いたでしょ。皆さん、水の上を歩いた人います？いないでしょ。それほど信仰があったんです。しかしね、波を見て怖くなり、信仰の薄いものだってイエス様に言われる段階になったのですよね。そうしますとね、ペテロのレベル1の信仰でないことに気がつきます。つまり、水を渡っていた時に彼はしっかりとした信仰を持ってたのです。しかしですね、波を見た時にね、彼は薄い信仰になってたのです。そうしますとね、どういうことをこの聖書の箇所から見ることができるかというと、皆さんが神の言葉に立ち従っている時に皆さんは強いってことです。しかし、皆さんがですね、波を見た時に、いろいろな困難とか問題を見た時に、私たちの信仰は崩されるってことです。つまりね、弱い、なんと弱い信仰なのだっていうことになります。そうしますとね、一つ見えてくることがあるんですね。何が見えてくるかというと、私たちが神の言葉に立ち従うときに、私たちの信仰は強いと。しかしね、いろいろな問題とか思い煩いとか心配に目を留めるときに、皆さん弱くなるってことです。だから今皆さんがですね、なんかいろんな心配とかね、いろんな困難とかね、問題に目を留める点ならね、これです。皆さんの信仰は薄いです。しかし、もし神の言葉に立つのならば、違うってことなんですね。奇跡が起こる。私はここで奇跡が起こるって言いました。本当に起こります。本当に皆さん見ます。そしてですね、ちょっと癒しが起こる程度ではありません。大変な神様の奇跡が起こります。どうしてそう言えるのか。私たちが御言葉を信じて従うとき、技が起こるからです。栄光が起こるからです。信じるのです。信じるのです。信じるのです。多くの場合ですね、私たちが信じないがゆえに神の技を見ません。神の働きの特徴というのは一つです。恵みです。 じゃあ恵みは私たちに現れるために何がポイントになっているかって、信じるってことです。イエス様は私たちの罪の身代わりになって、で十字架にかかられて私たちの罪は許されました。でも許されてないんです。どうして許されてないのかっていうと、信じないと許されないんです。信じるときまさに豊かにそのことが私たちの人生に現れてくるのです。信じる、恐るべきことを行うっていう言葉がね、来るんですよね。で、神様はですね、皆さんと共に、私と共にね、恐るべきことを行います。私は信じております。皆さん信じてください。信じるときにその栄光が現れると。しかし私たちがいろんな問題とか困難とか心配に目を留めるときに、皆さんね、私たちの信仰は薄いんです。薄いんです。で、説教はこれからなんですね。何の説教かって、薄い信仰っていう説教なんです。で、この時ね、もうペテロどうにもならないわけですよね。一言言ってんです。神様助けてって。助けてくださった。そうしますとね、ペテロのしっかりとした信仰と薄い信仰ってのがあって、しっかりとした信仰で川の波の上を歩きましたが、その薄い信仰で助け出されてるんですね。で、私はね、いろんな奇跡を見てきました。で、神様がどんなことをやるかっていうのをだいぶ知ってきましたね。素晴らしい神様の技ですね。しかしね、私ね、思うことがあるんですね。何を思うのかっていうとね、よくこれをやる、神様助けてって、神様助けてって。どうぞ私たちはですね、御言葉を握って信仰の歩みをしてください。しかしね、それが完全にできるようになるならばありがたいですよね。しかし失敗することもあるのです。で、皆さん、神様助けてて助け出されたことのある人ね、そればっかの人で、皆さんね、どんな場合でも神に行くことは信仰です。どのように皆さんの信仰が薄かったとしてもですね、神は見せない。どんなに皆さんのですね、信仰が良かったとしても神は見せない。そしてですね、助けを与えてくださるとともにね、ただよいを与えてくださるのですね。で、私たちは信仰に立って信仰の歩みをすべきです。しかし同時にですね、私たちが弱い時に、そして私たちがですね、薄い信仰で困難とか問題とか、そしてトラブルに巻き込まれている時に、私たちはね、神に叫ぶ時に、神はそれをも聞いてくださるっていうことをね、覚えておいてください。お祈りします。天のさん、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご栄光と御業を表してください。言ったことを何か聞いて変なことを言ったんではないかとして気にしている人がいますが、悔い改めべきことは悔い改め、感謝をし、そして主の言われることをなしていきなさい。すべては益となります。また神様に語られていて、そのことを受けれないで従わない人がいます。従うとき主の栄光が表されます。それで素晴らしいことが起こります。信じないで信じるものになりなさい。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と御業を表してください。非常に悩んでいることがある方がいらっしゃいます。いろいろ考えているんですが、祈りがされてません。祈りを中心に求めていきなさい。その時、神の栄光を見ます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの名によって、お一人お一人の体と精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。歯茎と歯が癒された方がいらっしゃいます。 耳鳴りが癒されました。喉の腫れが治りました。また心臓が癒された方がいらっしゃいます。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の門を接しに癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。これで集会を閉じます。